はい、それでは、今回のキルコス国際建築設計コンペティションにて、審査員をお願いしております高島雄介さんからご好評いただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まず、
今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通しての、全体の総評ですとかご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
この、キルコスを通して、日本のみならず、海外の作品もありましたが、現時点での何て言うんですかね、学生を含め、建築を志す、人たちの傾向というか、どういったところに対して関心を持っているのかってことが、すごく、興味深い体験でした。
いかがですかね、高島さんって外国にも結構長くいらっしゃって、で、経験があって、その上でこういう、日本から出てきた作品が比較的多かったわけですけれども、その傾向についてはどのようにお考えでした、お感じになられますか。
大きな傾向というと、やはりその、テーマの話にもつながってくると思うんですけれども、はい、学生自身における、なんていうんですか、興味の対一生という意味では、なんていうんですか、造形的なことというよりかは、ポエティックな、作品が多い印象を受けましたね。詩的なところに対する関心といいますか、あまりその形や、今回でいう大きな物語というよりかは、小さな物語を丹念に、積み重なっていっているようなところからのデザインの発想なのかなということが一つ、全体を通して第一印象でしたね。
なるほど、ありがとうございます。では具体的に一つずつ、はい、お話しいただこうと思いますが、まず選ばれた金賞についてですね、はい、番号が、1046の私の世界は私が回すというものですが、いかがでしたでしょうか。はい、
一つ一つ話すということで、金賞から言いますと、総括の時も言おうと思ったんですが、まずその水ということが僕が審査した中で、キーというか僕の中で、よりどころにしたところです。で、3点とも水というのをうまく、作品の中に取り込んでいる中で、この私の世界は私が回すというのは、一番インパクトがあったものですね。なんていうんですかね、その大きなものと小さなものというテーマに対する、捉え方と、それがその空間となって立ち上がっていると。だから、その成り立つのかとか、実際どうなのかっていう意味では、もちろん、要は現実的ではないということは、当然本人も分かっているでしょうけれども、それを超えてもやはりインパクトのあるものだなという判断で選ばさせてもらいました。
なるほど、なるほど。テーマの大きいこと小さいことに対して、この人は地球と部屋ですよねっていう、ものを持ってきて、で部屋がこう宇宙観を持ってくるような提案をしているわけですけれども、結構明快ですよね。これ
自分が文章もすごく短くてですね、自分が本来日々、現実社会において、地球というものに対して、これ、計算寸法が書いてないのかな、書いてれば、何十分の1っていう、何万分の1か、その大きさが分かると思うんですけど、要するに、その自分の、日々の生活と地球という関係と、自分が今回提案したものの、再解釈っていうところに、僕は、まず、入り口としてこれが生まれた入り口に、共感というかして、でそれが海の中でこう浮いて一つの空間として立ち上がっているというところに、最も強い飛躍というか想像力を感じたので、票を入れたという形ですね。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
では次ですね、選ばれた銀賞についてですけれども、1001番の雨粒と太陽の家ですが、いかがでしょうか。
はい、 こちらは、対して、最も、空間的に美しいんではないかと、
うん、
先ほどの作品に対しては、イメージはあくまでその受けたこの断面図を見てからのイメージ想像力を働かせてすごい空間になるだろうということでの印象でしたが、
はい、
こちらはもうかなり明確に、
はい、
まあ、実際例えばオラファー・エリアソンであったり、
はい、
その水の彫刻という分野がある分野というかものがあるように、
はい、
ここで生まれるその空間性というのはかなり明確に想像がつきますので、
はい、
それがその光の移ろいであったり、
うん、
雨水の形であったりということがすごく、はい、シンプルな操作にもかかわらず、うん、立ち上がる空間が美しいのではないかっていう意味では、まあ、確かに水と光っていうかその世界観に対するアプローチとして最も、うん、共感ができたっていう意味で、うん、ありましたね。
なるほど、ありがとうございます。ではちょっと続きまして、はい、同賞で選ばれた、番号が1118番のロカの家ですがいかがでしょうか。
こちらに関してはこのアイディアですね、やはり水っていうのは当然自然現象としての雨雪っていうところがあると思うんですが、それを本来であれば排除する形で、
はい、
屋根は建物の中に水を入れないためにもの、排除する形で水、
はい、
自然現象の水を捉えてたものが、はい、この作品はすごくそれを逆にですね、
はい、
ろ過するということを考えた。でそれがまあ何段階にはなっているという意味で、
はい、
これもたくさんある中でその水との関わり方としてはすごく示唆に富んでいるという判断で選びました。
あ、なるほど、なるほど。空間的にはこのろ過の家って3階建てになってて、結構こう下の方まで、
はい、
水がこう絞り込まれてくるような形になってますけれども、空間的なところではいかがでしょうか。
はい、これが残念ながら、まあ、金賞なり、僕が同賞3番手に選んだっていうところが、
はい、
やはりその、この絵を見れば、一目瞭然で、新しい、なんていうんですか、水の使い方っていうことを提案してあったり、
はい、
下の地下水に溜めてそれをまたポンプアウトするとかっていうところで、
はい、
想像はつくんですが、じゃあ空間的に、圧倒的に新しいかっていうと、やはりその、この右下の写真ですね、一番上の面、それがまあ鏡のように水面がの上で生活ができる、ここを僕は評価したんですけど、これ以外がやはりどうしてもこうなんかある種邪魔なというか、その円錐三角錐がこう刺さってるっていうのが、この水というテーマで語ると伝わるけれども、じゃあ空間的にこの塊がドンとあることが、
はい、
私どういう豊かさを与えるかっていうところに少し弱点を感じたので、
はい、
押し上げられなかったっていうところですかね。
なるほど、なるほど、わかりました。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、最後の質問ですが、今回のテーマである大きいこと小さいことについて、建築から見た捉え方であったり、高島さんならではのお考えだったり、そういったあたりをお聞かせいただけますでしょうか。
実際に、まあ、コンペの作品の中では、僕は、水というところを、テーマにしている作品が多かったってことも含めて、
はい、
水を中心に、3点選びましたが、
はい、
やはりその、大きなものと小さなものっていうときに、なぜ水に行ったかっていうのは、やはり環境というものに対する、考え方が、まあ、雨であったり、先ほど言った雪であったり、ところに関心があるのかなということと、
はい、
まあ、水という形のないものですね、
はい、
形のないものに対して、それを、とっかかりに水を通して、形のないものに形を与えるっていうところが、
はい、
興味深いなというところがあるんですが、それが、まあ、大きな物語、大きなものと小さなものっていう意味では形がないということが、やはりその大きくもなり小さくもなりうるというところが、
はい、
切り口として最もこうしっくりきたのかなという印象を受けるんですけどね。
なるほど。 世界中にいろいろ場所があるにもかかわらず、その世界中にこう水は存在しますよね。
はい、
そういう中でいろんなこう様相を水って見せますけれども、やはりそういったホームページも福島さんで不定形の定型というお話されてますけれども、
そうですね、そうですね、まさにそこですね、はい、
なるほど。そういったあたりが関心事として結構強いということですね。
そうです、その大きいこと小さいことという、うん、そのすごく抽象的なテーマ設定が、はい、いい意味でも悪い意味でもなんていうんですかね、その限界が見えるというか、その中で、やはり、僕なんかその審査をするっていうのは初めてで、これだけたくさん見ることが興味深かった反面、僕がやるのであればっていう時の、その抽象度と具体性、普遍性とその個別性っていう中での難しさっていう意味では、僕はそこの、可能性が高い作品に評価を与えたかったっていう意味で、金賞をああいう作品に与えたのがありますね。で、印象としてはやはりその抽象度が高いがゆえに、どうしてもその小さい物語っていうところを建築化していくと、それが空間まで昇華してないっていう、厳しい言い方で言うとそうなるのかなという印象を受けましたね。
なるほど、なるほど。今回比較的テーマに対して直球できているというか、解釈がないものが結構ありましたよね。
そうでしたね。本当に小さい空間っていうのが多かったのと、そこの抽象度をやはりその空間まで持っていけるかっていうところが、やはり決め手なのかなということを感じましたけどね。
なるほど、なるほど。
はい。
ありがとうございます。
はい、
ではちょっとここら辺で収録一度締めさせていただきますね。
はい、
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。